どうぞ。
皆さんこんにちは。今年最後の24太郎ウーの時間がやってまいりました。2022年12月22日、木曜日17時です。本日のお相手は
太郎と
優作です。
よろしくお願いいたします。今日はですね、優作さん、あの声が、はい、あのこもってますけども、
ちょっとこもってますかね、はい、
これは
ちょっと遠隔でやらせていただきます、はい、
少しね、
ちょっと事情がございまして、はい、申し訳ございません。
一応、はい、今日は遠くから、私はスタジオに、太郎はラジオカフェ、79.7 のスタジオを来ておりますけれども、優作さんは遠隔から、はい、遠隔でお話をさせていただ
く、カタール地方の方から。
カタールじゃないでしょ日本ですよねそれは違いますよね。
いや、それはないです、はい、ワールドカップ見てたわけではございません、
はい、よろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします、はい、
なんか、いい映画が見つかったということで。
そうなんです、今日もね、ちょっとその冤罪に関する情報提供したいと思うんですけど、はい、趣向を変えてちょっと冤罪をテーマとして、
冤罪ね、濡れ衣ですよね。
そうです、
罪を犯してない人に、はい、罪をなしりつけて、
はい、
やったと、よく、問題になる話ですよね。
そうです、そのテーマとした映画をですね、はい、ちょっとご紹介したいと思うんです。ちょっと簡単に、はい、じゃあ、ちょっと簡単にさせてもらいますね、は
い、お願いします。
今ですね、人権映画、平和映画祭というのをですね、映画でやっておりまして、はい、これ文化庁の支援事業の一環なんですけど、はい、京都の今回のテーマが冤罪をなくそうということで、うん、実際扱った映画がですね、3本、12月25日なんですけど、はい、立て続けに上映されます、ね。その1本目がですね、実は結構古い映画なんですが、1956年の真昼の暗黒という、はい、今井正監督の
怖い題名ですね。
題名怖いですね、うん、でこれが実際の山口県で起きた8回事件、強盗殺人事件、これがモデルになっております、この事件はですね、こう真犯人が実は捕まっておったんですが、はい、その罪を軽くしようと思いですね、うん、嘘の自供で知人4人を巻き込んだ事件ということで、山口県の熊毛郡、大郷村、現在の田伏町というんですかね、の8階で、8つの海と書いて8階というね、で起きた強盗殺人事件と。で結局これはですね、2度の差し戻しを経て1968年に最高裁判決で、被告人5人のうち犯人が共犯者として名指しして逮捕された4人がですね、はい、実は無実になったと、うん、当然そうですよね、もう勝手に巻き込んだわけですから、そういうような、ある、これ、正木宏弁護士の原作をもとに映画化したというものでございます。はい、
なるほど、
はい、そういうのがまず1本目、はいはい、で2つ目はね、これは比較的最近なんですが、はい、新厚い壁、なかなか意味ありげな題名でございますけど、2007年中山、節夫監督ですかね、節夫監督ですかね、はい、がされた映画で、これ題材はですね、1951年熊本県で起きた菊池事件がモデルということになっています。これはちょっとね、意味ありげでしてね、実はハンセン病患者の現況調査をですね、県がやってたと。
県がね、
でそのやってた役場の元職員がですね、はい、そういう情報を漏らされたというか、そういうことを逆恨みしてですね、ハンセン病患者の方がその職員を殺したという、そういう事件と言われてるんですけども、実際はそれが本当かどうかという話があるんですけれども、実はこれもね、ハンセン病患者への予断と偏見に満ちた、もうそのずさんな捜査ということがですね、出ております。これで実はもう、でも死刑がですね、執行されてしまってるんです。もう亡くなられてます。ただ今ね、この今年ですけどもね、再審請求を遺族がやってるという、
そして
最後はですね、これはもう皆さんよく記憶に新しいと思うんですが、松本サリン事件がモデルということで、はい、日本の黒い夏冤罪っていう、2000年熊井慶監督ですかね、これが3本目なんですが、これはもう皆さんよくご存知だと思うんですが、実際これもう犯人は心理教ということはね、もう明らかになっておるわけですけども、ただこの、 たまたまその町にいたこの方の、
う
ん、
そうですね、
部屋に、サインがあったという、うん、まあまあ、これはいろいろ事情があったんだと思うんですけども、それがあったら、これもうずさんな、もう捜査だけで、もう、
確証
もなくですね、もう犯人扱いされたということで、扱いされ
てね、もう本当に警察、検察とか関係者の人もね、責任取ってほしいですよね。
いやこれも
週刊誌か新聞かなんか載りましたもんね。
ねこれ奥様が実際被害者でしたからね。
そうですよね。ま
あ、そんなことするわけない。
とんでもないですよね。
そういう事件でございます。
は
い、
これいつ映画があるんです？はい、どこで？
これね、12月25日、
もうすぐですね。あさって日曜日、次の日曜日の。
はいはい、10時半から1本目。
どこであるんですか、場所。
場所はね、川にホールと言いまして、ね、
どこですか、
二条河原町西入南川、二条河原町西入南川、
コンビニの近くかな、
そうですかね、
かどかにダイリーかなんかコンビニがあります、その西側
ですかね、南側ですね、うん、西入南川、
中谷気象屋さんの近くだな、ほな。
川にガレージビルっていうのがありまして、ええ、そこの8階でされるそうです。
8階でね、
はい、
小さなところで、それをなさるわけ
で、やるみたいですね。
何時と何時と何時ですか？
10時半、はい、15時半ということで、まあ、大体2時間ずつやるみたいですけどね。
3つバラバラになさるんですね。
それぞれね、そう入れ替え制なんで、
3つ見ようと思ったらものすごい時間が、まあ、見れると
6時間かけて見ていただくこと
ど。どの事件がまあその見応えがあるんですかね。どれをおすすめって言ったらおかしいんだけども。
でもこれね、それぞれもうちょっと違いますからね。まあ、こう熱い壁なんかのそういうね、ハンセン病患者の問題っていうのも根深いですし、まあ、よくご存知の松本サリン事件もね、いいと思いますし、
それでね、はい、まあ、私もちょっと昔、はい、以前ね、冤罪のことで、はい、はい、映画が獄中日記の、3人のか4人の方がね、冤罪のことでした映画も見に行ったことあるんですけどもね、はい、私も。
ああ、そうですか。
その中の桜井昌司さんで本出しておられるんですよ。俺の上には空がある、広い空がと。実はその冤罪で捕まって無実の罪を着せられて29年間獄中で過ごしたり、
29年、
はい、袴田さんもいらっしゃったんですね、その中にね。
あ、やっぱり
冤罪でね、はい、でその方の本の中の一部で、嘘が真実に変わったと、嘘は人殺しの犯人だと裁判官が言った、
はい、
そこでそのちょっと簡単に紹介すると、なぜ無実の人が嘘の自白をするのか、してしまうのか、不思議に思う人が多いだろうと、私も疑問だったと、知らないはずの事件内容自白などできるものかと、だけど当事者になると意外と簡単だと、やったと認めた以上は知らないとは言えないためにね、一回無理やりに、心理的に追い込まれてね、事実のようなことをやったと言った場合とかあるでしょ。で、言えないために、知らないと言えないために事実の記憶を日付時間を事件に合わせて置き換え、嘘を重ねていくらしいんですよ。
で9月
の、そうです、で
洗脳みたいなもんやね、もう。
そうなんですよね。で、はい、まあいろいろとね、長袖だったか半袖だったかいろいろ聞かれたりね、作業ズボンを履いてたとか、いろんなことあるんですけどね。
もう証拠をでっち上げられていくわけなんですよね、おそらく。なんか DNA 判定もない時代なんかですとね、
はい、で犯行自白を作るのはそう難しくはないと、人を殺しているんだから興奮して覚えてなくて当たり前だと、何度も考えろ、思い出すからよく考えろと言うてる間に、これだろこれだろと、まあ、検察警察の捜査中に捏造でこう作り上げれて、はい、そうだったかなということがもうそれで何回も言われてるうちにそうでしたみたいになるんでしょうね、これ。
あれ、なんか寝させてもらえないとかよく聞きますよね、明るいライトって。
最近もね、獄中で、はい、捕まった方が殺されますよね、警察。殺されたことになりますよね、刑務所で。
なんか、出てましたね。
新聞載ってましたよね。だからそういう環境にあるっていうことでしょうね。まあ、刑をね、あれする、本当にやった人は、その刑務所かどっかでね、あれするのは、まあ、それは当たり前かもしれないですけどね。まあまあ、その辺のことでね、まあ、またその捜査官が、いい加減しろと、お前が首を絞めてやったって話してんだぞと、相手方が、まあ、フェイクでも言うじゃないですか、誘導尋問で。
いやそれもうそういう もう精神状態がおかしくなるんでしょうね、もうそういう状態になってくると。
何回も何回も同じこと、朝から晩までとか拘束されるとね、で首を絞めたのは私と自供を変更になっていくとかね、捜査本部の飯を食わせて言われて、ね、もつ煮込み丼を食べ、もつ煮込み丼が出るんだな、これね。
この本名を。カツ丼じゃないよね。
お前の兄貴が間違えたのが仕方ないとか、もうとにかく押し付けっていうことがあって、自白に、で、突然、お前のアリバイみんな嘘と分かったとかですね、やっぱりその閉鎖的なところで、ものすごいことで、やっぱり拘置所って天国と地獄ほどの違いあるらしいですよ。
ああ、そうなんですね。
あ、違いました。拘置所と留置場は違って、運動などの時間があって、拘置所ね。
ああ、うん、まだ刑が確定するまでの、ね、
食事も十分な量与えられた、はいはい、拘置所に移して私はすぐ日記を書き始めたと。天国と地獄の違いはありましたと。
なるほど、刑が確定した方が大変、
これ、もうこれ読むのも辛いですけど大変ですね。まあ、とにかくね、お前が犯人と責められる目の前の苦痛から逃れたかったことがありますと。で、そういったことで、警察に戻されると死刑と脅されると、
まあ、結局なんかこう今うまくこれだけ言っとけば刑が軽くなるとか、なんかうまいこと言うんでしょうね。
ワイ検事も救ってやりようがないと、公認で変わったとしてもね、でだんだん嘘でもやったと言ってしまった自分の方が悪いというような気持ちになってしまうと。
どっかで引け目を持っちゃうと、もうずるずるいかっていってしまう。
心理的に引け目を持つような、高圧的なパワハラがあるわけですね、警察でね。バハイズバリーって検察と、検察のグルでね、で自分らの出世のためにやるという心理が働くんですよ、ある取り締まる側もね。違いますか。そうでしょ。
そうですよね。いや、だから結局自分のために、まあ、刑事は自分のためにやっとるんですか。
まあそうな、そのようです ね、 やっぱりそのことがいろいろとあってね。一曲ここでいきましょうか。
はい、はいはい、よろしくお願いします。
はい、この曲はですね、ラウンドミッドナイトで、ちょっと最近ギタリストの、すごいギタリストを出会いまして、はい、見つけまして、
はい、
村山さん、村山マンというね、村山義満さんという方で、すごいギタリスト、もう超絶な大阪の方ですけど、ギタリストの方が演奏するラウンドミッドナイト。
これ日本人の方やった、
ね、日本人の方です。このギターはね、もうオンリーワンですよね、この人のギターは。とんでもない、とてつもなくて、なんちゅうかな、魂と演奏技術と両方ある方です。すごい人がいるなと思いました。
すごい、もうギターが語ってましたね、本当に素晴らしい。
まあ、これもともとラウンドミッドナイトというのは、アメリカとフランスの合作の映画があった、そのそこで流れてた曲なんですけどね。
ああ、はい、そうですか。
で、それでですね、やっぱりね、先ほどの冤罪、やっぱり警察の勇み足っていうことで、いろんな冤罪があるわけなんですよね。
ですよね。はい、いや、これさっきね、ちょっとご紹介した中の、菊池事件っていうのが、ハンセン病のね、
はい、
方が犯人に祭り上げられたことなんですけど、
はい、
これ、特別法廷っていうね、
はい、
なんか通常の裁判所じゃなくて、うん、裁判所法に基づき例外的に裁判外で開かれる法廷と、そんなんがあるんですね。そういう特別法廷のがあってね、まあ、多分病気の関係もあったのかもしれませんけど、そこでほとんど密室の形で審査されたような、はい、なんかそんなもの。
なるほど、
なるほど、ね、裁判自体がもうやばいですよね、
これ。あとね、ちょっと僕が見た例でいくとね、日本の検察庁警察幹部がマレーシア警察と覚醒剤、密売組織を捕獲しようと画策して国際おとり捜査を始めたんですよ。まあそれはいいとしてね、
はい、
イラン国籍のモルテジャ・ジェフリーさんがおとり捜査の協力をして、ふと道を尋ねたんですって、で警察官が勇み足で勘違いして、はい、その後5人逮捕で12年間無実の罪で服役させられたんですって。
はあ、
取り調べに当たった警察官は間違いなく冤罪であり、自分も警察上層部のこのとんでもないおとり捜査にはめられたと衝撃の告白をしておられる、でっち上げられた国際おとり捜査 ということもあるみたいですよ、捜査、警察の勇み足の上層部腐ってるよね、腐ってるじゃなくて、まあまあこんなこと言うと私があかんけど、まあしお詫びしないとダメで、ただのお詫びじゃあかんよね、これ。まあ、昔ならね、死んでお詫びしなさいみたいなことを言う昔ならね、あんまり今言っちゃいけないかもしれない。あとね、広島の最近あった広島中央署内の8500万が警察署内で、広島県警広島の金庫から8572万の証拠金が消滅しちゃったんですよ、警察内部で。やっちゃったよね、目立警察官の中でみんな。生前を持ちかける不特定多数の詐欺メールによる大規模の、特殊詐欺事件の被害者のお金だったんですよ、この証拠金で。検察の中にあったんだけど、なくなったと。もうやっちゃいましたね、これまだね。だから4人に1人、犯罪起こったら4人に1人警察関係者とちょっと言われてますからね。
だからこれまだ捕まってないんですか、その警察官は。
なんかこの間なんかみんなで今いる人でしょ、一番怪しいのは辞めていったやつね、最近この10年間で。いや、グルがおるじゃん。だから署員で、この間テレビ、新聞出てましたけど、署員で返していきます、今いる署員で返していくっていうのが新聞記事にありましたけどね、この事件は。
それ実際
いや、前辞めたやつが肝心ですよね、もう退職したやつ。悪おるからね、ほんまに警察、まあ簡単に言ったらヤクザより悪い人いるからね、ヤクザと組んでね。いや、ヤクザさんってさ、大岡越前の神とかみたいに、上のお神は直接下に降りてやらないじゃないですか。
まあそうですね、
江戸時代からのルールを言いますよ。ヤクザもんに、まあ前科もんとかの人をスパイにし、もう出してやるからスパイになれと、お上の。でお前らが直接ね、シャバの博打場でね、博打場やいろんな女の人か吉原とかであれしろっていうことでやらしてね、まあ現在も変わらないんですけど、現在暴対法で少なくなったんですけど、やらして情報、お前どうだったということで、へえ、親分さんじゃないな、警察の人にね、こういう情報提供して、はい、ここは金ぶりが、はい、あそこのお菓子庄屋問屋は何かやってますよとかね、金が羽振りがいいから女買ってますよとか言って、全部情報屋になってるじゃないですか。敵屋さんとかね、その古道具屋さんもいるしさ、敵屋さん、屋台の人たちとか、まあ、ヤクザさんなのに2つあると言われて、バクとね、バク地場の管理の人と、まあ、風俗とかそういったことで情報を集める人とかね、まあ、警察官のやつは風俗行ったりしますけど、ただけもらって引くとかいろいろあるみたいでしたけど ね、で、まあ、いい思いすると、でそれで情報を入れるっていうのが、まあ、お上の、ね、吉原の成り立ちも見てもあるじゃないですか。
はい、
もう本当にまたその話はまた違いに言いますけど ね、
ね、まあ、話
その辺も周作さんも興味があると思いますからね。
いや、ないじゃないですけどね、
そういったいろいろとね、まあ、大変なんですよね、はい、この世の中は。で、まあ、そこ調査もねやっぱり、はい、するわけですけど、やっぱりこの人なんだ、この人勝丸さん、警視庁公安部外事課のやつで、公安の任務に就いたばかりのもの、はい、公安の仕事に復帰したばかりのもの、業務に適しているかどうか調べてみる、そこを調査をすることがあります所内ね、
はい、
私自身公安仲間の尾行したこともあります、反対に尾行されたこともあります。尾行されたのは私がアフリカ某国で大使館勤務を終え、日本での公安捜査に復帰した直後のこと、ある時電車のシートでスマホに目をやって、ふと視線を上げた瞬間、斜め右前の男性と斜め左前の女性が同時に私から目とさっと目をそらした。おそらく公安仕事に復帰したばかりの私が大使館勤務の間に他国の手先として動くようになっていないかを調査したのはあろうと。まあ税務署署員も税務署で働いてたね、与坂さんも含めてね、まあ、そういう人多いじゃないですか。
税務署、税務署の人が、ね、まあ、税理士になることはありますよね。
いや、税理士の人とか、はい、税務署で働いてた人もね、いろいろと違う県に行って近くだと顔バレるから、うん、違う県に行って捜査とかもしますもんね。
ああ
じゃない、それは言えないかな、お宅もね、優作さんもそれはちょっと言えないかな。
いや、もう僕は税務署じゃないですからね。
でもまあそこで働いてましたからね。だから尾行のプロとプロが電車の中で無言の火花を散らせてしまうということもあるらしいですよ。
なるほど、
やっぱりいろいろと協力者を作ってね、
うーん、
からまあちょっと失礼ながらね、やっぱりそういった人がいて捏造され、自分の刑を軽くするためにあれゴーンの時もね、他の人もやってるかもしれないけど、こっちで最初に来たやつを支配下に置くと、悪の支配術ですよねこれは。犯罪者を許しながら、あの弾とスパイの手足として使うと、
司法取引だよね、
いわゆる。そういうことですね。やっぱりこれももう限界に来てんじゃないかなと思いますけどね。まあアナログでいいかもしれないけど、まああと法執行当局の携帯電話の基地局になりすますために専用の装置を作ったと、盗聴基礎なんでね、これちょっと、超監視社会で身を守る方法という本があるんですよ。伝説のハッカーが書いた本で、音声通話とテキストメッセージを傍受するため、他にもアメリカでね、法執行当局の情報機関が IMSI を検出する操作を使い、この操作にかかると瞬時に1秒もかかるので、本人に断りなく IMSI が記録されると、その情報がね。その操作は大規模集会では使われることも多い。法執行当局はこれで IMSI を記録して電話での積極的人集めをしている個人集会とかね、そういうことをやっぱり、まあ、日本でもモバイルアプリとかね、そういうことをしているということがよくあるらしいです。
いやそれはね、こんな携帯なんてどこ飛んでいってるか分かりませんからね。
いや直接当局防受法ができたじゃないですか、
できてるんですよね。あの
弁護士さん頑張って反対したけどね。で、あるもう一つ、犯罪の証拠証明なき有罪判決、吉弘光夫さん、宗岡敏郎さんかな、暗黒裁判というタイトルの本を書いて、暗黒裁判というか、まあ、その別名で言うと暗黒裁判なんですね、
はい、
裁判官の自由な心証というブラックボックスの中で事件のストーリーが完結してね、検察警察が作ったね、まあまあ、私もやられた国税局が悪いんでしょうけどね、特にあのこいつ怪しいから調べろということで、まあ、うち の, あの会社7億円年収下がって破壊されたわけで、責任、まあ、死んでお詫びしてもうてもプラスちょっと弁償300億円ぐらい国家損害賠償したいんですけど、まあ、あのそういったストーリーが完結して、その上でストーリーに対する疑問をそこにあった事実によって検証することなく論理的可能性で有罪判決が書かれていると。本書で取り上げた暗黒裁判は共通事実認定のありようであるということで、やっぱりブロックボックス化した裁判官の主観情緒的な評価に全てを委ねることを可能にする態度が冤罪を生み出していることは否定できないということを、あのこの本ね、九州大学出版社吉弘光夫さん、宗岡さんの犯罪の証明なき有罪判決23件の暗黒裁判という本から、これまたね皆さん、
ね、
あの読んで、当局の人にも読んでいただきたいとは思いません。また当局の人はこれでまた悪知恵つけてもっとうまいこと冤罪作ろうかと思うからまた困るんですけどね。なんかゴキブリがさ、あのゴキブリはネズミがさ、あのなんか作ってもピョンって飛んで、あのゴキブリ方向から逃げる、あこれ危ないなっていうのと一緒で、検察やら検事装置やらもうまいことキレイ事だけ言ってさ、なんか世の中と知らずにさ、世間知らずで、はい、まあ、はい、うまいこと穏便に事なかれしぐれていけばいいなということで逃げるわ ね、
そうね。
でも退職したから知らないとかね、そういうやついっぱいいるよね。人間的にどうなんでしょうか ね、
ねえ、だからそういうことしない人が時々いらっしゃるから、そういうのがねテーマに
いいんですよ。そう真面目な人もいるんですよ、でも一部なんですよ、流されるんですよ。
本当にそうやと思います、はい、もう自分の人生捨てないとできないこともありますからね。そうそう、
家族もいるのがね、でもね自分がやった罪でね、まあ私から言うたらね、まあ、天罰が下ったらいいんですよ。でもね警察や検察に天罰下ったら国家潰れるでしょ。
まあそうだね、もう信用が失われますもんね、絶対的な。
でしょ、で国家潰れるの困るから、あのリークしないとダメですよ、我々みたいなものが分かって目覚めた人が。そうしないと国家が潰れちゃうんじゃない、まあ、国家が ねアメリカに支配されてるのはあるんですけどね、まあ、それ対抗す、まあ、守ってもらえてるからヤクザみたいな人な、国家じゃないな、まあ、その後ろのねお金儲けしてる人ね、戦争や医療ビジネスを儲けてる人が支配者なんでね、世界のワールドハンドラーというやつですか。
はい、
やっぱりそこに気がつかないとダメね。陰謀論でも何でもない、ね、お金追いかけると誰が儲けてるか見たらいいじゃないですか、はい、誰が得したか儲け見たらいいじゃないですか。それが陰謀論もクソもないよね。そいつら犯人ですよね、一番の世界を動かしてる。いやコロナにしてね、コロナにしようがね、いつまでも引っ張るんですか、日本人。
本当ですよ。
いや日本だけですよ、うまいことね羊に仕上げたのは。僕も聖書かなり勉強しましたからね。クリスチャンなのか神道リストなのか何教なのか私は全てですけども、全く羊のようにマスクいつまでだっても、ね、世界でアフリカの子なんかマスクないしね。もっと怖い病気あるし ね、
ワールドカップなんであんだけ密集しててもね、大
丈夫かな。みんなも誰も9割の国家がしてませんよ ね、 ね、
まあ、ということで
取り扱い ね、はい、しやすい民族ということでやられちゃったのかな、やられてるのかな。好き放題やられるのじゃなくて、もうちょっとね、あのグローバルスタンダードっていうようなね、あの学校の先生とかね、お偉いさん、理事長さんとか学長さんや、じゃあ皆さんもね声を上げてもらわないとダメなんですよ。もうちょっと正しいことに、自分の任期だけ何事なかれ主義であったらいいだろう、もんべんとね、アマチュア役と言うなって言うんだよね。
いや本当に
私とこなんかもうピンキリでいろんなお客さん来てたんでね、
はい、
あのいろんな人に合わせなくちゃいけないから、
はい、
切れ事だけも言えないわね、うん、本当にね、
世の中は、まあ、皆さんの、ね、意識を変えていただくためにもちょっと最初に、ね、ご紹介した映画をぜひ、ね、見に行ってほしいですね。
もう一度日にち言ってくださいよ。
12月25日日曜日、
次の日曜日、
はい、10時半からあの3本続けて、1本が1000円なんですけどね、はい、3本目を持ったら3000円ですけど、
はい、
完全入れ替えて、
場所は、はい、河原町2条の、
河原町、
西いる
南側川にガレージビル8階
ですね、
でございます
で、ぜひ皆さん、はい、皆さん伺って冤罪に、ね、自分はかかりないことで突然になるから怖いですよ。
そうですね、これ見てたらそう思いますよ。
じゃあハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤーとメリークリスマスということで、また2023年お会いするのを楽しみにしてます。
はい、
ありがとうございます。
もう終わりですね、
はい、太郎と優作でした。リモートありがとうございます。また皆さん来年、
はい、よろしくお願いします。